町の出来事。令和2年度秋の叙勲褒章。国家または公共に対して功労のある方、社会の各分野における優れた行いのある方などを表彰する叙勲褒章と危険業務従事者叙勲の発表がありました。市内では15人の方が受賞されました。おめでとうございます。叙勲瑞宝賞受賞、正林啓二さん、元国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室長。瑞宝総工賞、杉山博史さん、元国土交通省公安局総務課職員管理室長。本庄明秀さん、元関東信越厚生局健康福祉部統括監視監査指導官。瑞宝炭鉱賞、秋元雅人さん、元法務教官。旭日総工賞、八田川隆さん、元龍ヶ崎市議会議員。危険業務従事者叙勲瑞宝総工賞、井上雅史さん、元二等会社。大和田義弘さん、元警視庁警視。工藤節夫さん、元警視庁警視。小林博康さん、元一等陸尉。照沼信義さん、元警視正。向井進さん、元警視庁警視。瑞宝炭鉱賞、井田茂さん、元東京消防庁消防司令。大竹勤さん、元茨城県稲敷地方広域市町村圏事務組合消防司令。谷口隆さん、元警視庁警部。褒章、蘭綬褒章、田村義雄さん、現調停委員。劇的同点弾からの逆転。流通経済大学サッカー部がアミノバイタルカップ初優勝。関東地区の大学サッカーナンバーワンを決めるアミノバイタル R カップ2020第9回関東大学サッカートーナメント大会で、流通経済大学サッカー部が見事初優勝の栄冠をつかみ取りました。11月3日 AGF フィールド東京で行われた決勝では、早稲田大学と対戦し、延長の末3対2で勝利し優勝を決め、来年1月に開催される今年度唯一の全国大会出場への切符を手にしました。タイトルがかかる決勝にふさわしく、激しい攻防が繰り広げられる一進一退の試合が動いたのは後半40分過ぎでした。琉球大の反則により、早稲田大が得た PK を決められ失点。その後、ディフェンス、アピア・タウイヤ・ヒサシ選手、4年、J1 ベガルタ仙台内定、なども攻撃に回り、同点を狙いに行った後半、ロスタイムに獲得した PK を決め、ラストワンプレーの土壇場で追いつき、延長戦へ。劇的同点弾の勢いをそのままに、延長前半に加藤千尋選手、4年、J1 ベガルタ仙台内定、伊藤龍斗選手、4年が得点を決め、リードに成功。延長後半終盤に失点するも逃げ切りました。同点ゴールを決めた伊藤敦樹選手、4年 J1 浦和レッズ内定のコメント。多くの関係者の応援のおかげで、アミノバイタル R カップ2020を初優勝することができ、大変嬉しく思います。また、コロナ禍の中、大会の開催にご尽力をいただきました方々にも感謝いたします。加藤選手のアクロバティックな逆転ゴールを決めた写真や、初優勝を果たし、喜びにあふれる選手の皆さんの写真が掲載されています。龍ヶ崎の魅力を考える。市職員が中根台中学校で授業。10月23日、 中根台中学校で龍ヶ崎の魅力を考える授業を市シティセールス課職員2人が行いました。コロナ禍により中止となった職場体験学習や宿泊学習に代わる学習の機会として地域の魅力を伝えたいとの先生方の思いと市の魅力を知ってほしいという市職員の思いが通じて授業が実現しました。授業は龍ヶ崎の成り立ちや全体像、市外出身者からのおすすめポイント、龍ヶ崎育ちの職員が教える魅力の3コマを実施。ニュータウン開発以前の今から約40年前、昭和54年頃の中根台中学校付近は木々が茂っており、その後の開発によって町ができていく様子を航空写真で追っていきました。生徒たちは一生懸命にメモを取ったりと真剣に耳を傾けてくれました。質疑応答では予定時間を超えるほど活発な質問も。市や地域の歴史を知る貴重な機会となったようでした。今後中根台中学校では10人程度のグループ9班に分かれ、地域を自らの足で探検し発掘して、中学生が考える市の魅力を発信していく予定とのことです。龍ヶ崎市駅東口イルミネーション点灯式。11月3日に龍ヶ崎市駅東口イルミネーション点灯式を行いました。この龍ヶ崎市駅東口イルミネーションは、観光の推進と駅前の防犯効果向上を目的に、住民ボランティア団体龍政会と龍ヶ崎市観光物産協会、龍ヶ崎市伝説業組合が共同で開催しているものです。点灯式当日は観光アンバサダーと毎龍によるカウントダウンを行い、点灯された約7万個の電球が華やかに駅周辺を照らしました。イルミネーション事業は龍ヶ崎市駅東口に加え、12月1日からは JR 龍ヶ崎市駅西口と関東鉄道龍ヶ崎駅でも実施します。いずれも令和3年2月28日までの点灯を予定していますので、お時間のある方はぜひご覧ください。点灯時間、 JR 龍ヶ崎市駅東口、午後5時から午前1時、午前5時30分から明るくなるまで。 JR 龍ヶ崎市駅西口、午後5時から午前1時、午前5時30分から明るくなるまで。関東鉄道龍ヶ崎駅、午後5時から午後11時30分。ここまでの担当は加藤でした。